はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオやってまいりました。ポッドキャスト、YouTube 各プラットフォームよりお届けしています。番組フォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今回は、
はい、オッペンハイマーですね。はい、結論から言っておきます。日本では多分そんなにバカ当たりはしないと思うんで、うん、ちょっと興味のある人は絶対にすぐ行ってみた方がいい。
そうですね、皆さんどう出るかってね、うん、自分でもちょっと迷ってましたけどね、うん、見るまでは
もうさ3時間半で半分白黒の映画なんてしんどくてやだよって言ってたんだよね最初は、うんうんうん、ただ僕はクリストファー・ノーランってあんま得意じゃなくてこの監督、
ね、
ダークナイト、インセプションがダメで見られなくて、インターステラー、ダンケルク、テネットと4本見て、うん、A がついたのは1本もないのよ、うん、ABC ランクでプラスマイナスつけて、うん、一番いいインターステラーで B プラスだったんだけど、うん、今回のはもう僕にとってはもう文句なしの A です。
お
最高でした。ここ何年か映画館で見た映画の中で一番良かったので、もうやっぱりおすすめだな。本当みんなにも見てほしいかな、うんうん、で、ゆうふくんどうだった？
そうですね、僕は割とノーランあのね、前回テネットとか見てたんで、うん、どうかなと思ったんですけど、イラさんほどの逆に A まではいかないんですけど、うん、なんか周りが公開を遅らせろとかね、いろんな話ありましたけど、うん、別にそんな必要なかったんで、ドキュメンタリーチックなものは脳内見たことなかったので、うんうんうん、やっぱりエンタメじゃなくてこっちもいけるんだっていうので、
そうだね、う
ん、すごく良、まあ、かったですね。
うん、ノーさんは
最初ちょっとついていけるかなっていう不安はあったんですけど、うん、テンポの良さとかやっぱ絵の絵作りの、うん、素晴らしさとかでどんどん引き込まれてっちゃって、本当3時間あっという間っていう感じ で、
ね、
でした。
長くなかったね、
全然長くて、
うんうん、僕途中でチェックしながら見てたんだ、あこのイベントが起きるのは何時だ何時だって言ったけど、うん、全然飽きなかったよ。
でもあれですね、まあ、僕らとしてはね、やっぱり大人自体当然ぜひこれをお勧めしたいと思うんですけど、うん、その一方で、うん、イラさんが冒頭でね、うん、まあ、これ日本としてはヒットするかっていう話ありましたけど、うん、その辺ちょっとだけなぜなのかとか、
そうね、なんかさコンプラがやかましいじゃないですか、
うん、
なので原子爆弾みたいなものの開発者扱うんであれば、その被害もちゃんとバランス取ってかけようみたいなことを世界中で日本人だけが言ってるんだよね、
うんうんうん、
でもオッペンハイマーの視点だけで作った映画だから無理なんだよね実は。
いやそうですね、
うん、広島でさ原爆が落ちた直後のところに、米軍の記録班が入ってるよね、
うんうん、
まあ先終戦したからさ、
はい、
ただその時のやつは全部飛行機扱いで外に流れてないのよ、
うんうん、
だから本当の本当のところ、後になって死者の数とかも推計されてるし、被害の写真とかも出てくるんだけど、オッペンハイマーの立場でもわからないんだよね、
うんうん、
だから映画の中であったじゃん、ラジオの放送で、うん、あ今広島に原爆が落ちたんだって、
うん、
原爆を作った人も米軍の極秘作戦だから、うん、分かんないのよね。
そうですね。
そうで、その後の被害のことも本当に詳しいところまでは分かってないから、うん、そこをオッペンハイマーの視点で描くっていうのは知らないことを書くことなんで、ちょっと無理があるんじゃないかなって、まあ、僕は思ったかな。
うん、でもどうです、その、まあ、読後感じゃないですけど、この見る前見た後で、うん、まあ、何でしょう、やっぱりちょっと日本人なんで構えて見た人もいるかもしれませんし、うん、まあ、僕はあんまりなかったつもりですけど、その読後感が、ね見た後の感が爽やかとは全然もちろんいかないですけど、うん、でもいわゆるなんとなくその今の日本で公開を遅らせるとか、うん、そういうちょっと危機的な部分の部分は特になかったというか、
そうだね、まあ、要はね、まあ、原爆の問題もちろんあるんだけど、うん、それよりは一人のなんか天才科学者の人生、自分の一番優れているものを使って作って何かを作った、うん、作り上げて評価をされた、でもその中で両親が芽生えて叩かれて転落していくっていう、もう本当になんか一人の人間の悲劇をちゃんと描いたっていうお話だったと思うんだけどな、うん、
まあ、タイトル自体は原爆の物語じゃなくてオッペンハイマーですからね、うん、人物特集ですよね、クリストファー・ノーランによる、
そうだからオッペンハイマーっていう科学者の波乱万丈の人生を全然甘くなく書いている、
うんうんうん、
しかもこの人さ天才科学者のくせにさ何でもできるのよ、これちょっと後で話そうと思ったんだけど、もうね理論物理学者としてもアメリカ一、まあ、アメリカで生まれて、イギリスとドイツで学ぶんだけど、で初期の、中性子星とかブラックホールの研究では業績を残してるの、
うん、
でその上語学は6カ国語ペラペラなんだよね、
すごい、
英語ドイツ語オランダ語でサンスクリットの勉強もしてたもんね、映画の中
でしてた、
そうでその上にこれ映画の中でもちらっと出てくるんだけど、頭のところで、ストラビンスキーの、まあイギリスに留学に行って、そこでブラックの絵とピカソの絵見てるよね、うん、青い女のやつと、
うん、
で、T.S. エリオットっていうその頃、話題の詩人のアレチっていう詩を読んでいて、うん、でストラヴィンスキーの春の祭典を聞いてるの、うんうん、で普通ねこういう専門の人ってなかなかみんなそれぞれ専門バカでこういう風にアバンギャルドなアートセンスがある人なんてあんまりいないんですよ、うんうん、だから美意識もすごく高かった、
はいはいはい、
しかも、この後ロスアラモスで、何千人っていう人を集めて街を一個作ってそこの組織のトップになるんだよね、うん、オーガナイザーとしての力もある、
う
ん、これできすぎでしょ、
ね、
まあそれはスーパースターだよな。
そして女にもモテるんです、ハンサムだったから、ね、しかもこの人異常にね寝取り好きなんですよ、うん、付き合って結婚するのは全部誰かの奥さんなの、
うん、
で日本だと大問題だけどこの頃そういうのはもうプライベートは関係ないよって世界じゃ、うん、アメリカだし、うん、なのでもうともかくアメリカのヒーローになるんだよね、うん、原爆を作った父ということで、
うん、
いやこんな人だったら面白いし映画にしたくなるのは分かるよと思うのも、うんう
ん、でも、まあ、井田さんそのノーラン今まではね、うんまあ、もちろん一人のクリエイター監督者評価はしてたと思いますけど、うん、でも個人的にはあんまりそこまでっていうのが、うん、なんか今回は、まあ、それは後で本編でもたっぷりですけど何がそこまで A をつけさせたんですかね、
う
ん、
あのね僕ねこれまあ僕の主観だけど、はい、クリストファー・ノーランってアクションを取るのが下手だと思うんだよ。
あテネットも、
うん、あの動きのシーンが上手くない、
うん、
やっぱりアクションシーンに関してはアメリカの監督の方がいいんだよね、
うんうんうん、
例えばマトリックスで銃を撃ちまくるシーンとーテネットの銃撃シーンとか比べると全然様になってるのはウォシャウスキー兄弟今姉妹かの方なんだよ、
うんうんうん、
だからアクションシーンがそんなに得意じゃないのにああいうテネットみたいなの撮るし、うんインセプションのその冒頭の頭の何分かさなんかガラガラと、崩れ建物が崩れてくるシーンがあったじゃない、はい、あの時のショットのつなぎ方と、うん、物が落ちてくるスピードの遅さでああもうダメだこの映画見れないと思ってやめたんだから
ああそうなんだ
そうなのでこの人自分の得意な方に振ったんだよねセリフ劇密室劇、うん、人間同士のちょっとドロドロした深い絡み合い、
うん、
そっちに振ってしかもインテリの方に行ったらそりゃもうノーランってやっぱちょっと今の映画監督ではめったにいないインテリなので映画つくよね、
うん、じゃあ本人も意識したかないですけど一番あの王道というかね真骨頂のところでできた
そうだからね、うん、それはねここなんだよね結局
お金
です結局は映画って、うん、制作費1億ドルこれはビッグバジェットの映画ではないの、うん、これミドルですミドルバジェット1億5000万ドルぐらいかな例えば最近ソニーはそっちに振ってんだよ2億ドル3億ドルになると回収大変じゃない、
はい、
なので1億ドルから1億5000万ドルでスパイダーマン作ってんの
あ
超大作じゃないけどちょっと当たれば回収は簡単、
うん、
でそれでソニーは成功してるんだけど今回もクリストファー・ノーランにしては1億ドルじゃん、テネット面白くなかった、
はい
テネットが2億2000万ドルとかかな、
うんうんうん、
だからこれ、まあ、日本円にすると330とか40とかなのね、うん、それに比べるとこれ150だから半分以下じゃん、うん、半分以下の予算で大人向けの自分が撮りたい素材を思いっきりわがままに撮らせてもらった、
うんうんうんうん、
しかも綺麗って言われるじゃん3時間なんて時間は、
うんうん、
これだと1日に3回しか回んないんだよね映画館で、
うんうん、
でも2時間にしろって言われないのはクリストファー・ノーランだしノーラン自身のご褒美の芸術映画だからなのよね、
うんうん、
アートフィルムなんですよね、うんうん、それなのにこれが世界興行収入1400億を超えるのよ、ってことは1億ドルで9倍。覚えてるみんなこのおとらじでもやったよねリクープするにはいくら稼がないといけないんだっけこれの
3倍。
何倍だっけ
4倍です。
惜しい。
4億ドルいけばってことは世界で600億稼げばプラスマイナストントン、うん、そこから上は儲けなのに600億どころじゃないじゃん、
うん、
さらにプラス800、
すごい。
だから芸術映画やって好きなように撮って好きな題材を勝手にやって3時間になったからこれで興行にかけとけ俺はもう一切切らないぞっていうこんな天皇黒沢明みたいなことをやってさらに世界のホテルを取るこんな監督は残念ながら今世界中の映画業界を見渡してもクリストファー・ノーランだけ。
なるほど、すごいですね。
もちろんねあのバカあたり取った監督はいるよ、うん、あのロスト兄弟とか、
うん、
アベンジャーズ、
うん、
エンドゲームの人たちね、
はい、
もちろんあれで世界興行2500億とか取ってるんだけど、うん、彼ら自由じゃないからね、
うん、
題材好きなものを撮るってこともできないし、
うん、そうか自由に撮る
っていう、ね、編集権とか物語のエンディングをどう決めるかみたいなことは基本的に多分持ってないと思う、
うん、
でもノーランは全部持ってると思うんだよね。
あ、でもそういう意味ではどうですか、その今のなんか自由に割とっていうところだけでいくと、なんか、うん、あのジェームス・キャメロンとかどうなんですか。
ジェームス・キャメロンももちろん自由、キャメロンは自分の金ぶち込むから、
うん、あ、そうか、自分で。
おー、なるほど。
え、覚えてるでしょ、あの話したじゃん、なんだっけ、あの肌の多いやつ、
アバター、
はい、アバター制作途中でお金足んなくなって自分の自宅ハリウッドの超豪邸を担保に銀行から金借りて、それ全部制作費にぶち込んでるからだからアバターが外れたらあの人家なしだよ。
あんだけすごいけどいつでももう作るためのものだったら家なしになってもいいんだ
よ。いやギャンブラー本当に。
でもそれだけ撮りたかったってことなんですかね。
もちろん
お金に興味ないと逆に。
ていうか、もうね、こういう映画を撮るような監督たちってみんなクレイジーだから、そんなにあのね、
明日の生活は気にしてないですよね。
そう、だってどんな天才監督だって2本続けて外したらもう終わりだからね。
うん、
ビッグバジェットの映画なんて回ってこない。
そうか、ま
あ、じゃあそうです。すごいよね。
ま
あ、好きなもん撮ってさ、でしかもアートフィルムでこれは当たんないよ。
そうですよ
ね、いやでも今回当たんないですよねってもう みんなで話してるわけさ、スタジオでは。でもまあクリストファー・ノーラン監督には設けさせてもらったし、今回は別にどっちでもいいから好きなもん撮ってくださいよ。
うん、
でまたその後娯楽ものお願いしますとかって。まあ、今回ユニバーサルだけど、うん、ワーナーとかユニバーサルに言われてるんだよね。
うん、
それなのにそれで大当たりを取ってアカデミー賞7つ取ってるからね、これ。
それはす
ごい、
だってもう指揮者とかの、うん、世界の評価もう軒並み高いですよね、基本
的に。高い高いんだけど本当に僕好きじゃなかったんだよね、
でも今回すごい評価とかね、
今回はすごい高いけど多分次回作からダメだろうなとは思ってる。
まあ、でも
合わないだろうな。
逆に彼としてはイラさんをね一つでも言わせたからやっぱり、
ね、
いや素晴らしかったよ、
うん、ちなみに今配給会社の話ちょっとあったと思うんですけど、うん、今まで結構ワーナーがずっと続いてたんですけど、
うんうん、
その配給会社が変わることによって、うん、なんかその監督とか作品に対して影響みたいなのってあるんですか。
もうねクリストファー・ノーランぐらいのレベルになると変わんないんだけど、
うん、
ずっとワーナーと組んでて、うん、ワーナーってさ映画好きのおっさんがやってるもっさりした、
うん、
おっさんがやってる割とクリエイターのところを認めてくれる会社なのアメリカで。
はいはいはい、なるほど、
ね、認めてくれる。
そう、ディズニーみたいに、うんうんうん、お前はこの予算をやったんだから絶対リクープしろよ、興行目標いくらだみたいなことをやんないわけ、うん、テネットを作ったじゃん、うん、ワーナーで、
うんうんうん、
あの時にほらコロナで世界で映画館が閉まってて公開ができなくて、
うん、そうですね、
配信で同時にやったので揉めたの、
うん、
映画館にかけてくれ、これは
そうだ
だって300億かけた作った映画なんだから映画館でみんなでかいスクリーンで見てほしい、
うん、
俺はそれじゃないと嫌だって言って、でもまあワーナーは無理やり公開しちゃったんでそれで喧嘩してユニバーサルにちょっと移って今回作ってる、
うん、あ、そういう経
緯、ね、そういう裏があるんですよ。
でも最近結構ユニバーサルの作品当たってるの結構日本でも多いんですよ ね、
うん
うん、だからオッペンハイマーも続いてっていう感じですけど、
う
ん、
はい、ということでまだまだお話続きますが、
はい、
ここで、お便りご質問お願いします、
はい、じゃあまずお便りいきます、うん、ルルさん40代の女性からいただいています、スティーブン・キングの回とても楽しく拝見しました。私は読書が好きで10代から古今東西の文学文芸作品をたくさん読んできた方だと思うのですが、スティーブン・キングのスタンドバイ・ミーに心に残る描かれ方をした友情を知りません、
うん
うん、
コードね、
うんうん
うん、これほど友情をがここに残った本はないと。
ないと、
はい
はい、12歳から13歳になる少年たちのキャンプの火の横で交わされたたった一夜の会話、
うんうん、
人生の重さや暗さを全て飲み込んで人を信じる力の凄さを教えてくれたお話でした、
うん、
デュマや夏目漱石やオースティンと並べても引けを取らない、大作家だと思います。素晴らしい会でした、ね、ありがとうございます、う
ん、あ、それだったらさ、うん、あれ見たかな、ドリームキャッチャー、
あ、キングの、
そう、ドリームキャッチャーを若い頃に集まっていた仲間が次々と殺されていき最後に峰で戦うっていう映画なんだよね、
うん、
面白いし映画は、うん、まあ小説の方も面白いんだけど
友情が
おすすめかな、
ね、描かれてそうな、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあ次質問、20代の女性からです。SF 小説についてまた取り上げてほしいです。今日本はどんどん生まれる子供が減り、うん、人口に占める年少者の割合が低くなり、それと同時に高齢者の割合が高まっていると言われていますが、それを舞台にした SF 小説あれば教えていただきたいですということなんですけど。
意外とねそこら辺のところって SF はあんまり扱ってなくて、僕がパッと思いつくのはあの村上龍さんの昭和歌謡大全かな。 ある商店街で老人組と若者組が分かれて殺し合うっていう話の、は
い、ああいいですね、
硫酸らしいでしょ、
面白いちょっとワクワクしちゃってる、
はいはい、あと少子化を舞台にしたやつどうだろうな、まだあんまり書かれてないかもしれない、
うん、
要はなんか寂しい話になっちゃうんだよね、うん、老人だけの国だと、
昭和歌謡大全集か、いや超面白そう、
ぜひじゃあ、
はい、
読んでいただきたいですね、
はい、
ありがとうございます。
さあということでこの後本編に入っていきますが、その前にお知らせがあります、著者の声、僕がですね、この本面白いと思って著者や作家の方にですね突撃してインタビューしているこのスピンオフのコーナーですが、今回はですね作家批評家哲学者の東博樹さん、この番組でもね訂正する力を取り上げましたので、直接言論カフェにお邪魔してですね、この訂正する力についてたっぷりとお話を伺ってきました。詳しくはリンクを貼っているのでそちらからご視聴いただけたらと思います、うん、
はい、
はい、ということで、この後ねオペンハイマーについてたっぷりと、もう井田さんがちょっともうスレスレのねラインを喋ってますので、そろそろ本編に入った方がいいかなと思ってますので、続きは4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、 Apple サブスクリプション、 audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれか、お好みの方法でご視聴いただけたらと思います、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で